ソフトウェアエンジニアで深作欣二のファンの寿司メロディーです。
はい、同じくソフトウェアエンジニアで、内田百軒のファンのリアクタンスです。
はい。で、今日は、深作欣二の忠臣蔵外伝四谷怪談っていう謎の映画の感想後編です。
はい、ちょっとまあもうね、あらすじの話はしないので、もしよかったら前回のも聞いていただいてというところなんです
そう
け
です
ど、
ね。
はい。
で、前回はどこで話し終わったかというと、まあ、ざっくりお話をさらって意味わかんないねって話をしたりし
した
て、
した。
で、タンスさんが、生活の金は稼ぐが遊びの金は稼るけど、生活の金は稼ないよみたいなので、なんか思い出したところが前回の終わりだった。
前回寿司さんが、赤穂浪士が人を切ったことがあるやつが少ないみたいな話から、切ったことあるやついるけど、生活のために、盗み、だから要は追いはぎとして人を切ったことあるやつがいる、まあ主人公もそれに含まれるみたいな感じなんだけど、で、そこで思い出したのが、ちょっと話は違うんだけど、大石蔵之介が女遊びをしてる、大石蔵之介っていうのは赤穂浪士の、親分というか一番偉い人なんですけどが、まあ、女遊びばっかりしてるみたいな描写があって、まあそれに対して、身分の低い家臣はイライラしてるみたいな、そういう対比も描かれるんですけど、その中でなんか困った、お金に困った人がお金を貸してくださいって言いに来る、お金に困った家臣の一人がね、だから部下が金を借りに来るという時に、遊興の金は貸すが、生活の金は貸さんみたいなことを言うんですよ。遊びの金は貸せるけどみたいな。で、なんでかっていうと、遊びの金は使ってしまえばそれまでやけど、生活の金っていうのは絶対にその返さなあかんっていうか、その借りができ続けるみたいなようなことを言うんですけど、で、全然関係のないことで、そこで思い出したのが、同じことを内田百軒が随筆で言ってたんですよね。で、内田百軒は金借りる側で、で、生活の金は借りてはいけないが、遊びの金は借りていいみたいなことを言うんですよ。
なるほど。
で、さらにこの金を借りると、ここにある金っていうのはもう借りてしまったんだから相手の金ではない。かといって自分の金かというと、まあ、借りた金なわけだから自分の金ではない。つまりここにある金はなんか浮いてしまった誰の金でもない金なので、ポンポン使っていい みたいな謎の理屈をこねて それで旅行に行きまくるんですよね。で、そう、いろんなところに行く金は全部人に借りて、借りた上で旅行に行くみたいな。で、あんまり返さない。もう
めち
み
ゃめ
た
ち
い
ゃいい
な、
ね。
そう、めちゃめちゃなやつなんですけど、それを思い出したっていうことを前回の最後に言おうとして、そこから今回始めたらどうなるってもんでもないんですけどね。はい。それだけです。
いや、めちゃめちゃな話ですね。
めちゃめちゃな話なんですよ。なんか、内田百軒も読んでください、皆さん。
あ、
あのね、
読みたいです。
その 内田百軒、内田百軒って結構作品としては、その怪談みたいな話を、
普段は読んだことありますよ。
あ、いいですね。
牛のやつが生まれちゃうやつね。
普段はなんか自分が化け物になって予言をする化け物みたいのになるんだけど、なんか人間としての記憶があるから、なんか、あ、人間としての記憶あって予言とかできないんですけどって言わないと言わないとって思い続けるみたいな感じの話で、で、内田百軒も割となんか怖いような雰囲気を醸し出しつつ、何が起きてるか全然わけわかんないまま終わっていくみたいな話ばっかりなので、じゃあ「忠臣蔵外伝四谷怪談」見て楽しかった人は内田百軒も読んでください。 でね、前回、
うん、
あごめん、
うん、
ちょっとい
いよ
先に喋ると前回ちらっと言った、うん、なんか切ったひなんか人を切ったと思ったら、
うん、
あの別の人だったみたいな、
うんうん、
小説があった気がするけど何だったかな、双葉亭指名だっけみたいなことを言ったのを訂正しようと思うんですけど、ちょっと調べたら、はいはい、階段ボタン道路三遊亭園長だって全然関係ないけど五感だった、その三遊亭と双葉亭の五感でしたわすいません、はい、超古い
ボタン道路はその、うん、そういう話なんだ、その
そうそう
アンマーが、
うんうん、
いてみたいな、
そうそうそうそう、アンマがいて、でなんだっけな、そのアンマが侍の体を揉んでるけど、
うん、
なんか痛いかみたいな、揉まれると痛いから痛い痛いって言ってたら、あなたに切られた時の方がずっと痛かったみたいなことを言って、
あ
でなんだと思ってみたらさっき自分が切った相手だったみたいな、でうわっと思って切りつけると奥さんが痛い痛いって言ってな、切られているみたいな、まあ話で、これはまあ普通に怪談なんですよね、別に、
うんうん、
新しい作品とかじゃなくて古くからの怪談の一つなんだと思うけど、
うん、
そう思うとやっぱり怪談って面白いんだなっていうかあの、うんうん、何が言いたいかというと、まあ、内田百軒の話が面白いのも一緒で、その、
うん、
まあ怖いな怖いな怖いっていう面白さももちろんあるんだけど、それ、うん、そういうのってホラー映画だったりするわけですけど、そうじゃなくてなんかわけわかんないことが起きてるみたいな、
うん、
面白さをまあその抽出して小説にしてるのが、まあ、ある種内田百軒なわけで、
うん、
内田百軒の小説って別に怖くはないんですよね、変なことを聞いて変な雰囲気が漂ってるんだけど怖くはないで忠臣蔵外伝四谷怪談も無理やり話を戻すと怖くはないんですよわけわからないだけで、
うん、そうだね、
そうなんかそういう、でも怪談をひねってめちゃくちゃ変にしてるっていうわけじゃなくて、もともと怪談にある程度含まれてるわけのわからなさみたいなものに焦点が当たってるだけなのかなっていうふうに、ちょっと前回喋った時から今回喋った時の間に頭を冷やして思いました。
なるほど、ただはちゃめちゃなだけじゃなくて、その怪談っていうものが持ってるフォーマット、
う
ん、
そうそう、
そのものっていうことか、
うん、っていうか怪談がそもそもはちゃめちゃなものっていう、まあ、
うんうん、
っていうか、まあ、ちょっとクローズアップしたらはちゃめちゃになってくる、
うん、
だからさ前回も言ったけど、わけのわからん一族がやってきて急に結婚をよ強要してくる、で主人公がわけわからんけどついていってしまい、で結婚した女の顔がいつの間にか裏切った妻の顔になっていて顔が崩れているみたいなのってはちゃめちゃでわけわからん、なんなんだそれって笑って言ってたけど、でもまあ怪談って割とそういう感じでだなって思いました。
確かにあの雨月物語にも、
うん、
なんか偉い坊さんの悪口を言ったら、
うん、
あのガキ道に落とされたっていう怪談が載ってるんですけど、
はいはいはい
はい、でまあガキ道ですごいいろんなひどいことをされて、うん、まあなんかあの反省したから生き返りましたっていうだけの話なんですけど、
うんうんうん、
あのその怪談の面白さってやっぱりその、うん、叩き落とされてどんなにひどい目に遭ってるかとか、
うん、
あのあれなんかね、具体的に言うと焼けた火、うん、鉄の柱に抱きつかざるを得ないみたいな、うん、抱きつきたくてたまらなくなっちゃうんですよ、
はいはいはい、
で抱きつくともうめちゃめちゃ体が熱いわけ、
うん、
で苦しいんだけどでもそれを欲望せずにはいられないっていう地獄に落とされるんだけど、うん、なんかそういうディテールが楽しいし、
うんうん、
で結局生き返るんかいみたいな、
うんうん、
あのひっくり返しもありみたいな、うんうん、あのそれも すごい成立年代は多分古い怪談だと思うけど、
うん、
そうですね、あの怪談そのものが持ってるはちゃめちゃさみたいなことで言うとそれだし、うん、なんか今そこにあるディテールみたいなのが楽しめるっていうのも、うん、あの怪談ホラーみたいなもののジャンルの良さっぽいな、うんうん、
そう思うとなんか超なんていうかな、ニッチなっていうか変なゲテモノ的な映画として忠臣蔵ガイで四谷怪談があるっていうよりは王道なのでは、うん、みたいな。
なるほどね、
古くからの、そうそうそう、
うんうん、
古くから日本にあったジャンルなのかもしれない。その
そうだね、まあ言われてみればはちゃめちゃでもなくて、なんだろう、うん、あの生きてる人ははちゃめちゃなんだけど、
うんうん、
死んだ人の、死んだ人というかお岩さんの動機はすごくはっきりしていて、
うんうん、
そのまあ因縁があるから出現してるし、
うん、
あの何一定のルールに従って現れてるのはよくわかる、うん、あの因縁があるやつを刺し殺してるし、
うんうん、
因縁がある佐藤浩市の前にあの出てきてるし、
うん
うん、さっきの炭酸が言ってくれた話何でしたっけ、あの あんまに揉まれてたら痛い、
ボタン道路ね、
やつも、うん、そうそうそう、ボタン道路も、まあ、因縁があるから出現してるわけですよね、
うん、
かと思いきや、ね、あの現実世界に戻ってくると意味不明なことをしてる人になっていてみたいな、
うんうんうん、
だからなんかそこの秩序のレイヤーが変わっちゃってる感じは、うん、表層だけ見るとすごくはちゃめちゃにしか見えない、
うん、
ですもんね。
そうそう、なんか複数あって、まあ、言ってくれたみたいにレイヤーっていうことでもいいし、なんかまあ夢の世界と現実世界 とか、まあ、何でもいいけど、その現実世界では交代しないものが軽率に交代するみたいなことがあって、
うん、
まあ、典型的には人が入れ替わるとかだけど、
うん、
でもなんか、まあ、ありえないものが出てくるとか急にありえないことをするとか、なんか、まあ、さっき言ってたみたいにいろいろ問題があるのに、その子供が流産するかどうかっていう一点にだけこだわるとか、
うん、
でもそういうものかもしれないっていうか、うん、なんていうかな、精神世界としてはそういうものかもしれないっていうか、
うん、
なんか脈絡なくあること考えて次のこと別のこと考えてるとか全然あるし、
うん、
なんか景色とかがバッて変わった瞬間か考えてること、今まで考えてたこと全部忘れて全然違うことを思ってたりするし、
うん、
一つのことに執着して考えたりするし、
うん、
全然関係ない二つのものを結びつけて考えたりするから、そういう心の動きみたいなものにの結構素直な変換として昔からの怪談みたいなものが出力されてる系譜にあるのかもしれない、
うん、はいはいはい
なって思いました。
あのフロイトが、
うん、そうそう、
不気味なものについて語っているんですけど、うんうん、今の反応でタンスさんは多分知ってると思うんですけど、
はい、いや知らないけど
一応聞いてる人向けに説明すると、うん、まあ、不気味なものって何かというと、
うん、
馴染みのものでないものだ、
うん、
っていう風にフロイトは言ってて、
うん、
だからなんか一見親しみを込めて見れるものが実は違ったとか、
うん、
あるいは、最近で言うとあの脱帝国主義的な、
うん、
あの文学の読みみたいので言うと、あの未開の地に行って先住民がいました、
うん、
で人間なんだけど違う言葉を喋ってて違う秩序で生きてる、
うんうん、
それがおぞましくて不気味に見えるから、うん、殺したり支配したりしないと気が済まなくなっちゃうってい
う
ことをフロイトは言っていて、
うん、
ちょっとフロイトが言ってたかどうか、まあ、そういう風に使われていて、
うん、
フロイトの論じられ方が、
うんうん、
だから赤ちゃんとかが赤ちゃんとか子供みたいなのがすごく不気味なものとして現れるのは、あの自分がかつてそうだったのに、
うん、
全然見た目が違うっていうのが怖いんだみたいなことをフロイトは言ってて、
うんうん、
なんかでも怪談っていうもの自体がはちゃめちゃなものだっていうのはなんか、うん、それとも関係してるなって今思いながら喋ってるんですけど、
うんうんうん、
要は僕たちの生活世界はこれ小沢健司も言ってたんですけど、
うん、
生活世界の言葉っていうのはむしろ秩序だってて論理だってて観念的だみたいなことを言っていて、そこからはみ出るものはやっぱり怖いもの、不気味なもの、
うん、
あるいはもうちょっと評価されたらすごくあの人を感激させるものみたいな、
うん、
要は非日常のどこかにぶっ飛ばされるものなとして多分表現されるんですよね、
うん、
おそらく、
うん、
でなんかそこの域に行ってないものは単に意味不明なものとしてある、
うん、
だというふうに思っていて、うん、何が言いたいかというと、この何が言いたいかというとそのものが観念的な生活世界の言葉なんだけど、
うんうんうん、
あのだ一見はちゃめちゃに見えるっていうのはその不気味なもの性みたいな、
うんうんうん、
マーク・フィッシャーが、そのフロイトがどう言ってるかを書いてて軽く引用すると、フロイトはウン・ハイムリッヒっていう言葉を使いましたと、その不気味なものに対して。でどういうふうに説明したかというと、自分たちを怖がらせるものを楽しむという魅力は外部に対する魅力と関係している。こうした魅惑には通常ある種の不安が含まれ、おそらくは畏怖の念さえもが含まれる。だが奇妙なものやゾッとするものは必ず人を恐れさせるものなどというんだとしたら、それは間違いだろう。私はここで外部は常に有益な結果をもたらすものと主張しているわけではない。そこには十分すぎるほどの恐れがあるが、しかしそうした恐怖が外部の全てではないのである、
うん、
って言ってて、
うん、
だからこのはちゃめちゃさみたいなのが外部だと思ってるんだね、うんうん、俺は
だね、うん、
うんうんうん、
まあ、それはそうかもしれない。
ではちゃめちゃなものほどその、うん、自分の外部にあるものだから好奇心が満たされるんだ。
うん、そうだね。
だからあれですね、冒険小説とかは、
うんうんうん、
冒険してる人を眺めてるだけだけど、
うん、
その怪談とかホラー映画の中にいる人はその人自身が外部に向かって冒険してるんですね。
うんうんうん、確かにな、うん、
だからめちゃめちゃでもいいし、
うん、
おかしいことしててもいいし、
うん、うーん、そうです、
そうです。
確かに、いや、うん、現実、そうだな、そういう言い方の方が結構いい気がしてきた。なんか
うん、
うん、生きていくってそういうことかもしれっていうか、その、うん、なんかその現実世界ではちゃめちゃなことが起きないとか一貫しているって現実世界に対して一歩引いた神の視点で現実世界を見た時の話であって、
うんうん、
こう常に世界に直面していることって、つまり世界で変なことが起きないっていう言い方っていうのは冒険小説を読んでいる時的な見方であって、実際は我々は怪談を読む時のように現実に直面している。
うん、
だとしたらやっぱり世界だから我々にとって世界って十分にはちゃめちゃなもので、それを眺めるものとしてリアルに提出するとむしろはちゃめちゃなものの方がそのようであるみたいな。
うんうんうんうん、
まあそこまで言うとそうかっていう、そうかなっていう気もするけど。
まあ確かにね、ひねりすぎてそうかな、
うん、ちょっと
落ちちゃうかもしれないけど。一応さっきの何から引用してたのか言ってなかったかというと、うん、マーク・フィッシャーの奇妙なものとゾッとするもの、うん、小説、映画、音楽、文化論集っていうのから引いてました。
うんうんうん、そのフロイトの不気味なもの概念についての言及ってことですよね。
そうですね、なんか、うん、まあ僕もこれ愛も変わらず独立してないので分かんないんですけど、まあ、基本はその不気味なものゾッとするものを主軸にしていろんな作品を読み解いていくみたいな感じのようです、
うんうん、
だからラブクラフトとかフィリップ K ディックとか、うん、デビッド・リンチとかのやつをなんかいい感じに読み解いてるぞっていう感じらしいですね。
なるほど。
で僕あれなんですよ、あの、うん、幽霊の正体見たりカレオ、カレオバナってあるじゃないですか。
あるある。
あれ嫌いで、
うん、
いやだって見えたんだから幽霊でしょって僕は思うんですよね。
うんうんうんうん。
でその時の怖さは本物だし、
うん、
あの何なんて言ったらいいんだろう、その怖がる人笑う人がいるけど、
うん、
なんかお前はどうしてそんなに確かな目を持った存在として自分のことを信じられるんだって思うんですよね。
うんうんうん、あの
自分には見えない幽霊を見て怖がってる人を見た瞬間に、あなたも同じように見えたはずの幽霊を今見えていないこと、自分の感覚の不確かさとかに目を向ける方が自然なのではなかろうかと、僕の生活世界の中だと思うんだけど、まあ一般的にはそうじゃないことも理解しつつ喋ってるんですが、あのですね。
まあそう、そう、幽霊の正体を見たと思って、
うん、
なんか怖がってる人を笑ってたら全部タヌキに化かされてたみたいなことってあるからね。
あ、絶対あるよね。
そうそう、なんかね、話は戻って内田百景に戻ってくるけど、
うん、
なんかあのキツネかなタヌキかな、うん、を裏を書いてやろうと思って裏を書いてやったら、なんか成り行きで人を殺すことになっちゃって、
うん、
でうわーと思ったら全部化かされてたみたいな話があるんですよね。裏を書こうと思ったら裏を書かれていたみたいな話なんだけど、まあ別にそういう構造が大事なわけではなくて、
うん、
やっぱりさっきのその現実に直面するみたいな話でもあるけど、うん、まあその超常現象の、超常現象のって言うとあれかもしれないけど、そのもうどうしようもならなさ、
うん、
勝てなさ、
うん、
勝てなさっていうのは超常現象に対する勝てなさっていうのは、つまり現実に対する勝てなさでもあるけど、
うんうん、
そういう感じかなって思いました。
なるほどな。いや、なんか前々回に県警対組織暴力の話したんですけど、
うん、あ、したした、うん、
あれも結局組織暴力じゃないや、裏を書く書かれるの話、
うん、
でなんか裏を書いてやろうと思ったら実は裏を書かれていた、化かされていた、うん、で殺すことになっちゃった、しかも親友だった人っていう話だから、
うんうんうん、
確かに、なんだろう、モチーフとしては案外似てるものなのかという気もしてきました、ね、
そうかも。そのそうだって、なんでそうなったのか分かんないですよね、
うん、
その県警対組織暴力の最後とかって思ったけど、その殺す必要あるんかみたいな。
そうだよね。
でないし、
うん、たまたまでもトラックで引かれちゃうやつだよね。
そうそうそうそう。あ、今言ってたのは、あの菅原文太が、
あ、松方弘樹を撃っちゃうやつか。
お、そうそうそうそう、撃っちゃうやつ。
はいはいはい、うんうんうん、
そう撃たなくてもいいし、
うん、
でもなんかちょっとした虚勢とかなんか見栄とか心のその時の状態で撃っちゃってる。
うん。
で、なんか理屈からするとおかしいけど、当人にとってはなんていうか、現実はそうでしかなく撃つしかなく撃ったし、
うん、
まあ同じようにしてトラックに轢かれて死んじゃったわけやけど、
うん、
でそのわけわからなさと、
うん、
主人蔵外伝でタミヤが謎に結婚、別の女とお梅と結婚しますみたいなわけのわからなさとか、うん、と思ったら間違えてお梅さん切っちゃうし、
うん、そうだ、なんか本人の中の信念の、
うん、
その瞬間の確かさ、 ゆえの行動と、
うん
うん、でも自分でも一瞬は後には自分で何考えてるかわからない不確かさみたいなの、
うんうん、
でずっと揺れ動いてますよね本人も、
うんうんうん、
だから怖いんだしね、
うん、
まあ見てる側は怖くないけどなんか変なことになっちゃってるって思ったけど、
そうそう、そうそう確かにそう見てる確かにねその直面してる人たちはそうだけど確かに
いやそうなんだよだからさっき幽霊の正体見たりカレオバナあんまり好きじゃないって言ったけど、
うん、
だからカレオバナに切りつけてる人を笑ってる人なんですよね、うん、多分観客として
確かにね、
僕は、
うんうんうん、そう今で言うとね
そうそうそうそうだからそうだなそういう特別な時間なんだねって思いましたね
そうかもな
鑑賞
っていう映画を見るっていう体験はっていうう
ん、
うん、
そうなんかその作品世界の中に飲み込まれると同時に、
うん、
危険的な立場にいられるのの両立するのって結構映画ならではかもしれません、
う
ん、
確かに、
ね、
確かに確かにまあでも四ツ谷怪談忠臣蔵外伝四ツ谷怪談に限って言うなら割とその没入させないというか画面のこっち側に置いて、
うん、
置かれている置こうとされているようにも思いましたけどねちょっとどういうふうに、うん、没入していいかっていうのはわからないけど、
うんうんうんうん、確かに画面を没入させようと思ったらちゃんともっとジャンル的なお約束ごとにのっとっていろいろやるべきですしね、うんうん、段取り踏んで、
うん、そうそうそうそうそうなんか全然いけそうなんですよそのタミヤがこう生活に困ってちっちゃい頃にお父さんが病気とかで貧しくてやむにやまれず人を殺したりするシーンあったりして、
うん、
まあそういうのでなんか一本すごい彼の悩みに寄り添った話とか内面に焦点を当てたりしてすごいグッと共感するみたいな風にって全然できると思うし、うん、普通はそうなんだけど、うん、なんかその辺はすごい淡々とされててか人を殺してもそんなギョッとしないし主人公が困っててもそんなに胸苦しくなってしないし、
うん、
で変なことが起きて面白いっていう話にはなってるんですよね、
うん、終わり方わかんねえなこれ
わかんないけど、まあ、思ったよりたくさん
無限に話せるのこれ
無限に話せた無限に話せるけど、まあ、無限に話すわけにはいかんからはいちょっと
しかもなんか、まだ、まだなんなら言いたいことあるからね、うん、でもちょっと終わりにしておくか
ちょっとうん、喋ってみて思ったけどあんまり忠臣蔵外伝の話してないのよ
確かにね
忠臣蔵外伝で思い出したことをいっぱい言ってる、
うん
はい、楽しかった
ですけど歓喜させるだけの、うん、なんか謎のパワーはあるね
うんうんだからそのさっきの外部みたいな話でこう、うん、すごいなんかわからないものに直面されてるからもうこう何その未開の地でなんとか生きていかなければならなかった時代の人類の眠った記憶眠った本能みたいなものによって知っている知識がこ う,
そうだ、ね、
すごい
なんとか生き残るために
そうされてるそういう効果があります
いい映画っすわ
うん生き残りたい時に見てください
はい忠臣蔵外伝四ツ谷怪談
四ツ谷怪談
でした、
高
評価チャンネル登録お願いします
お願いします